こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスをお迎えしたお客様、私らしく心豊かに過ごすための福祉情報、フリーペーパーの方でもたっぷりとお話をいただいてます。本日は山水会統括施設長の前川義彦さんと、サンヒルズ八景一番館課長の堀隆之さんをお迎えしまして、フリーペーパー秋号に掲載されました介護付き有料老人ホームサンヒルズ八景一番館のお話を伺ってまいります。お二方どうぞよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
じゃあ、早速なんですけども、今回掲載されましたサンヒルズ八景一番館のプロフィール、簡単にご紹介いただけますか。
はい、サンヒルズ八景一番館はですね、はい、三田市 の、はい、横山町、ボーリング場とかがある、
皆さんよくご存知ですね、
手前になるんですけども、
はいはい、じゃ あのボーリング場に向かって右左から右側でいいのかな、
神戸市北区の方向いていったら右側ですね。
はい、
はい
はい、
そこのちょっとね、国道よりちょっと上の
少し小高くなってますね、
小高いところで、はいはい、立っております。で、平成27年に、はい、サービス付き高齢者住宅として、はい、開設させていただきまして、はい、翌年の28年に、はい、特定施設 入居者生活介護の指定を受けまして、はい、三田市で唯一の介護付き有料老人ホームとして、運営の方をしております。
三田市で唯一、は
い、そうですね。ちょっとこのあたりややこしいですよね。
そうです、ちょっとね、私たちなかなか分からないんで、ちょっとご説明いただけますか。
は
い、
じゃあまず最初に出ましたサービス付き高齢者住宅、これはね、三田の市内にも何か所かあるんですけれども、はい、簡単に言うと老人ホームではなくて住宅なんですね、はい、で老人ホームは厚生労働省の管轄なんですけれど、はい、サービス付き高齢者住宅っていうのは高齢者の住宅として作られてて、はい、中にいながらサービスが受けれますよっていうところなんですけども、はい、実際はお住まいなので在宅サービスが受けられる、はい、そういった種類の施設というか住宅になるんです。
なるほど、うん、
はい、でその住宅が介護保険の、はい、施設扱いになるよっていうのが、この特定施設入居者生活介護っていうのの指定を受けると、はい、介護保険の施設扱いにできるんですね。なので在宅サービスを使うっていうのではなく、中に、職員がもう常駐をしてまして、はい、そこで食事入浴排泄などの介助やリハビリを中の職員が受けることができると、はい、でそういった種類の施設のことを介護付き有料老人ホームっていうふうに我々の業界ではこういうふうに言うと、
そうなんですか。
なかなか分かりにくいですよね。
利用者としての違いは何になりますか。
利用者としては、はい、さっき言った、はい、介護保険の認定を受けて使えるサービスが使えるっていう意味では、はいはい、サービス付き高齢者住宅も一緒なんですけども、は
い、いわゆる私たち左公住っていうニュースで聞いたりします。
左公住っていうのは基本的に、はい、そこの、左公住の中にいながらヘルパーさんやデイサービスといった、はい、一般的な在宅の介護保険のサービスが使えるんですね、
はいはい、イメージできます、はいはい、
でこの特定施設っていう風なものになる と、はい、在宅サービスは逆に使えずに
使えない、
はいはい、施設の中の職員が、うん、介護や食事入浴といったサービスを受けるということなので、はいはい、在宅サービスでなく施設の中にいる職員が介護を受けると、それを介護保険の費用を使って使えるというところなので、はい、前にお話しさせていただいた特別養護老人ホームとかと同じような、まあ、種類のところになってくるという形
で、ね、細かく言ったら少しは違うんですか。
特別養護老人ホームで、はい、対象がまず違いますね。
対象、はい、
特別養護老人ホームは介護3以上の方なんです、ね、
そういう条件がありましたね、
は
い、
で左公住は、
左公住は要支援1から、
要支援1から、はいはい、少し弱い段、
そうですね、もう結構自立に近いような方から、はいはい、要介護5までの方が対象になっておりますね、
はい、比較的軽度の方も入れるということで、はい、ここフリーペーパーにも書かせていただいている介護度が平均 2.5 ぐらい、はい、
書いてありますね。
で特別養護老人ホームだともう4近くなるので、はい、このあたり入居の対象の方が違うかなというところが一つと、はい、特別養護老人ホームは収入に応じて費用が安くなる
っていう、
は
い、そうでしたの、ね、みんなの違いがありましたね、
はい、お話させてもらった、はい、それが使えるんですけども、この、 特定施設っていうところの指定を受けてる、はい、まあ、マサ工場になるんですけれど、はい、そこに関してはそれは使えないと。
使えない、はい、一律
で、ね、介護度ごとに費用は違うんですけれど、
もちろんそうですけども、はい、収入によって違うってことはないという。
そうですね。なので特徴としては比較的介護度が低いお元気な方が多いっていうのが一つと、はい、もう一つはお値段が比較的高くなると、はい、
少し高くなると
そうですね、
はいはい。で居住ですので、はい、ご自身のお部屋というのが何部屋か結構あるんですか？
そうですね、98名の方が、は
い、
いらして、はい、お住まいで、はい、もう全室個室になってまして、はいはい、まあ、そのあたりのね、プライバシーとか、はい、そういったところに関しては、特別養護老人ホームよりかは、はい、きっちりと分かれているのかなというところではありますね、はい、
よりご自分のご自宅風、ね、ということになりますか、
は
い、
キッチンがないけど、トイレは、ね、完全個室のトイレがついてたり、
は
い、
バリアフリーのトイレと、あとはまあ洗面所で、はい、本当にお家のようなもの、押し入れというか、はい、そういうクローゼットですね、はい、そういったものに、あとはもう介護用の電動のベッドであるとか、あ、はい、まあ、空調関係ですね、そういったものは元からついてはいるんですけども、はいはい、それ以外のところに関しましては、まあ、お家で使い慣れたものであったりとか、そういうものをご自由に持ち込んでいただいて、本当にまあアパートとか、そういう賃貸のような感じで、本当にご自由に自分なりのそういう生活を持ち込めるっていう空間ではあります。
昔ケアハウスとかいう区分がありましたけども、あれとはなんとなく入り口は似てるような感じですか？
対象としてはケアハウスの方がもちょっと元気な感じ、
もう少し
なのが一つと、はい、またケアハウスはね、経費老人ホームっていうくくりになって、
またですね、あるんですね、
県とかから補助金が出るので、はい、比較的その方の収入に応じてなんですけど、費用が安くても入れたりするんですよ。
また別枠のそういう、
なのでこのあたりは、ね、もう非常にややこしいの で、
ね、
分かりにくいと思いますね、
うん、なんかこういう機会に、ね、ちょっとできるだけ皆さんにお伝えできたらなと思ってるんですけど、で今最初にご紹介いただいたように、三田市では唯一の介護付き有料老人ホームという、ことになるわけですね。
そうですね、
ありがとうございます。もう少し特徴とか詳しく施設の設備とかご紹介いただけますか？
そうですね、まあ、先ほどもお部屋のところではね、お話しさせていただいたんですけども、はい、まあ、完全にそういうバリアフリーというような体制も整っておりますし、はい、あとは理学療法士ですね、はい、そういったものが常駐しておりまして、はい、積極的にそういうリハビリっていうのを、はい、まあ、例えるなら、まあ、お家とかそういう賃貸で契約されたそういうお家の中にそういうリハビリ設備もしっかりと整っているので、あ、はいはい、今までの生活を、まあ、年齢がいっても筋力を維持して、より長く同じような生活を続けられるようにっていうのが、一つの特徴かなとは思いますね。
雨風関係なく移動できるから、やっぱりそれはとっても利点ですね。
もう建物の中でね、いけるので、
これは個人で受けたいと思って受けるの、それとも、まあ、なんかこうお医者さんの指示があって、
いえ、基本的にはね、その理学療法士が個別にそういう、機能訓練の計画っていうのも立てさせていただいて、一人一人に合ったリハビリであったりとか、例えばもう集団で、まあ、リハビリの体操をするようなそういう時間があったりとか、なので、まあ 医師のそういう相談とかっていうのも、退院してきたてとかだとやっぱりないことはないんですけども、基本的にはそのよくその入居者のことを知っている理学療法士が、やっぱり専門的な知識でね、しっかりとその方の状態を見て、あったリハビリを考えていって参加していただくっていうような形ですね。
例えばこの入所したお一人のその日の一日のスケジュール、例えばどんな感じなんでしょうか。
そうですね、基本的には、朝食事が、
これは皆さんとご一緒に、
そうですね、はい、ただ、中にはね、お部屋で食べられるっていう方もいらっしゃいますし、
はい、それは体調が優れないからですか、それとも
ご本人の希望というか、
そうなんですか、はい、
中にはね、一人で食べたいけど、やっぱり飲み込みの力が弱ってて難しいっていうような方もいらっしゃるので、全ての人がね、その思うような食事の仕方っていうのができているのかって言われると、なかなかね、難しい部分もあるんですけども、本当に元気な方で、お一人で食事を取られて、食事が終わったら、皆さんと談話しに出てこられる方であったりとか、本当にやっぱりお家と同じなので、
そうですね、今の伺ってるとね、
お部屋でこう過ごされながら、ご家族様がね、結構、このうちの施設は面会等も頻繁に、来てくださることが多いので、お部屋の中でご家族と過ごされてっていうような時間もあったりとしてますね。食事は朝、7時半ぐらいからこう食事の時間にはなってくるんですけども、それが終わりましたら、先ほどお話に出たようなリハビリの時間であったりとか、中には入浴をされる方、がいらっしゃいまして、あとは朝夕と、食事の時間はあるんですけども、レクの時間であったりとか、日によってですね、その手作りスイーツがこう出る日があるんですね、
はい、
ちょっとお誕生日会っていうのとかけたりとか、するんですけども、そういったところでね、昼からそういう手作りのスイーツを食べながら、
皆さんがご一緒に作られるんですか、それともスタッフの方、
そうですね、厨房の職員が、作らせていただいて、基本的にはね、自営で厨房もやってるので、
結構いいですね、
そういう手作りっていうところにはこだわってる部分ではあるので、本当にね、やっぱり建物の中にずっといると楽しみっていう部分で言うならば、人との交流ともあるんですけども、やはり食とかそういったところも重要な部分とは思うので、そういったところはね、職員がしっかり対応してくれているので、本当に安心してね生活っていう面でおいては過ごしていただけているのかなとは思うんですけども、
じゃあこう3食を柱に間の時間っていうのは皆さんお好きにご自分でこう、
そうですね、
過ごしていいわけですね、ご自宅にいるように、
そうですね、ただちょっと入浴の日とかはね、98名の方がおられるので、ある程度こう、
順番が少しありますね。
決まってたりする部分とか、あとリハビリですね、そういった時はちょっと決まってる時間はあるんですけど、それ以外はね、皆さんで楽しくされて、談話されてたりとかは、よく光景としてはね、日常の光景としては。
大体お一人が多いですか、それともご夫婦、
ご夫婦の方よりお一人の方の方が多いですよ、
ね、
でも中にはご夫婦の方がいらっしゃったりもしますけど、お部屋隣とかにできたら一番いいんでしょうけど、なかなか開くタイミングが、
お二人部屋はないわけ
ですか、そうなんですよ、全部個室なのでっていうところもあれば、でも フロアは分けてっていう話が時々あったりするんですよ。
まあ、これはそれぞれね。
それぞれ。
それぞれの、はい、あの歴史がありますのでね。
な
ので、
まあ、まあそこはまあ、ね、はい、状況によりけりかなっていうところですけれど、まあ、中にはご夫婦の方もいらっしゃいますけど、でもやっぱしどちらかがお元気であればやっぱし家でってなるの で、なかなかやっぱお一人で入居されてる方が多いのは多いですね。
ああそうなんですね、でご自由に過ごされて朝昼晩のお食事が皆さんとご一緒にする、うん、基本的な一日の流れ、ね、はい、そこにさっきおっしゃったようにあの、まあ、リクレーションだったり、
そうですね、
でお誕生日のお祝いだったりって、うん、はい、これは普段だったらね、あの皆さんご親戚が集まったりとか、うん、ご近所さんでっていうことがなかなかできにくい状況
で、ね、う
ん、外出は自由なんですか？
うん、まあ、ちょっと時間は ある程度はこう設けてるんですけども、あ、はいはい、基本的にはご家族様と外出されるっていうのも、あ、はい、まあ、一時期ねコロナ禍でこう制限はしてたんですけども、
そうでした、大変でしたけどね、
うん、現在はそういうのも全部、制限の方はもう解除させていただいてまして、宿泊とかそういったところに関しても、
はい、外泊とか
外泊ですね、
はい、やっぱしね、サンヒルズは比較的やっぱしお元気な方が多いんですよね、
さっきもおっしゃってましたので、
はい、なのでそうするとやっぱり元気な今の間にちょっと連れて行ってあげたいとか ね、時には家に、ね、外泊で泊まりたいとかっていう希望がねやっぱり強かったんです、はい、なので近隣では比較的早いうちから、コロナがもう、ね、もういよいよ落ち着いてきたなっていう、はいはい、もうかなり早いタイミングから外泊も OK にしたし、外出はもちろん早いためにOK出させてもらったっていうような経緯がありますね、
じゃあ割と融通の利く自由な形で皆さん過ごしてらっしゃる、
うん、そうですね、面会等もね、はい、結構本当に来ていただけるので、その時ね、まあ、ご入居されている方にとってはね、うん、まあ、職員は本当にそういう信頼関係を築くために、うん、はい、一生懸命ね、関わり等も持ってはいくんですけども、うん、どうしてもやっぱり職員とご家族ってなると、はい、やはり、ね、血のつながりもあるので、やはりご家族様がね、積極的に来ていただいて、
う
ん、関わりを持っていただいて、
ね、
なるべくこういう施設とね、ご家族様が協力して、この入居者様の、うん、生活を支えていくっていうのが理想だとは思うので、
じゃあご家族が来られた時にはその個室っておっしゃったので、それぞれのお部屋で好きなように過ごしていかれるということで、
あとはね、外に実は結構大きい公園があるんです。人工芝、うちの敷地内に人工芝を敷き詰めた公園があるので、まあ、夏はね暑くてさすがに出られないですけど、うん、そうですね、そういったところも自由にご家族と一緒に出てもらって、ベンチが置いてたり、ね、そういうのしてるので、そこで一緒に過ごしてもらったりとかね、最近はちょこちょこそういうことが増えてきてますね、季節もいいですので、
今ちょうどね本当やっと
涼
しくなってきましたので ね、 あ、そういう景色も皆さん最近ちょっと見て見られるようになってきたということですね。それ以外にもぜひこの際ですから、サンヒルズ八景一番館さんのこれだけはぜひ皆さんに知っていただきたいという何かこう、
そうですね、
特徴というかサービスというかありましたら、
はい、まあ、サービス的なところに、はい、らね、まあ、先ほど、お話にも出たように、食事や入浴排泄などといったそういう一般的な、ね、うん、基本的な介護ですね、それは、まあ、もちろんのことなんですけども、はい、まあ、食事、さっきも出たような食事で、まあ、旬の食材を使ったような食事の提供であったり、はい、食事の中でもちょっとイベント的な、うん、前回特別養護老人ホームの方のお話でも出てたんですけども、はいはいはい、デモクックって言って、
デモクック、
はい、入居者さんの前で直接厨房の職員が調理をして、はい、この前もねお好み焼きとかはしてましたけど、そういうような食の、まあ、楽しみっていうのを、実際ね資格でも楽しんでいただいたりとか、あとお楽しみメニューっていうような形で、はい、まあ、月に1回ねちょっと豪華な あのお弁当風のものが出たり、ちょっと行事食っていうものにが出たりと、まああの結構そういう食事面においては、あの厨房の職員もあの気合い入れてね、いろいろ考えてやってくださって、
やっぱりあの私たちもちょうどこの引っ越して半年経つんですスタジオ、そうすると当初は本当に忙しくて何をやってるかわからなかったけど、やっぱり食べることがものすごくエネルギーにもなるし、楽しみにもなるし、だから極端に言ったらお昼ご飯が終わったら、あ、今日の楽しみ終わったってそれがやっぱり ね、食っていう食べ物っていうのは生きるエネルギーにもなるし、ベースになるとこですからね、そこが楽しいっていうのは
食べることをね、やっぱしお好きな方が多いの で、
そうですよね、
だからそういうイベントをたくさんやったりっていうところは、もうこだわってやっていきたいなっていうふうなのが、ね、ありますね。
そうですね、
まあ、それも自営でやってるからこその強みかなとは思いますけどね。そこそこ
そうですね、だから本当に温かいですし、直接あの利用者さんの声がまた、
そうですね、
作ってらっしゃる方にもありがとうを含め、おいしかったにも含め、ちょっと今日は大変だったっていうね、なんか召し上がるのに硬かったとか、もしあったとしたら、そういうお声も入るから次に反映されるっていう、
そうですね、
そうなんです。あの職員の方々はどんなこうモットーを持ってお仕事されていらっしゃいますか。
そうですね、まあ、入居者ファーストっていうのはもちろんのことなんですけども、やっぱりそういう関わりの中でね、あのしっかりとこういう信頼関係を築いていって、あの、まあ、職員もね、入居者さんも楽しくっていうところが、あの一番かなとは思いますね。
あのちょうど今回あの記事のところにあるお写真、花火大会とかリハビリの様子というのがありますけれども、はい、リハビリのところで編み物をしてらっしゃいますけれども、
あ、
これは
そうですね、はい、基本的にね、まあ、うち結構力をリハビリという部分に関しては、はい、まあ、生活施設の中ではあまり結構ね、その理学療法士が専属でいてとかっていうのは少ないのかなとは思うんですけども、はいはい、結構その力をリハビリには入れてまして、まあ、その身体機能の維持とか回復転倒予防の目的とした、はい、まあ、そういう個別でのリハビリとか、まあ、先ほどお話したような体操ですね、集団でのそういうリハビリっていうのもあるんですけども、はい、この編み物をしている様子の写真っていうのがですね、実際に運動と楽しみの融合っていうところを目指してまして、まあ、指先とかもね、こう徐々にこう動きにくくなったりとか、そういったところもあるので、実際こういうふうに作業をしてもらうっていうところも、体を動かすっていうところには結構重要なつながりにはなってくるんですね。
そうですね。
で、例えばこの編み物以外でも書道であったりとか、あとはね、まあ、普通にうち正面の入り口を入ったこのエントランスがあるんですけども、そこに結構大きいこの飾り物をしてるんですね、そういうものを入居者さんも一緒に作っていただいたりとか、
入るとね、あれは今あれか、 秋の宮島かな、
あ、そうですね、
広島の秋の宮島のね、あのか、あの黄色のボードぐらいの、あの張り絵のね、大きい版みたいなやつがあって、こうマス目をね、こう色塗っていってるのかな、あれ貼ったりしてるんですけど、あれをすると遠目から見るとすごく綺麗に見えるっていうのがあって、そういうのも飾ってあるのは
皆さん協力して
していただいてっていう、
それはリハビリの一環として、
そうです、
あ、いいですね。
で、あとはね、囲碁ボールって言ってね、ゲートボールみたいな感じなんですけども、こう白と黒の球を、
囲碁ですからね、
打って、そのマス目にこう入れていって、する競技みたいなのがあって、そういったものもね、結構楽しんでやっておられたりと、本当にこういう例えばこう自転車みたいなのを漕いでとか、なんかね、こう重たいものを持ってとか、
トレーニングみたいなマシンです
よね、そういうリハビリだけじゃなく、本当に楽しみながら、 そこに運動を入れていくっていうところを結構あの力入れてやらせてもらって出ますね。
じゃあ無理なく参加できるし、
そうですね、
まあ、ある意味あの私の義理の母なんかは、うん、やっぱり皆さんと一緒に何かするのがね、うん、あんまり好まなかったので、うん、はいはい、参加したくないわっていうタイプでしたけども、うんうん、それがリハビリとついたら、
う
ん、あ、自分のために動こうとなると、うん、
そう
ですね、自然とそういう輪に入って、うん、はい、あのやっぱり人は人とつながることで見えない力とか笑顔とかエネルギーもらえますからね、
うん、そうですね、うん、ね、そういうのがね、ここね、うん、あのリハビリ喫茶っていう風に名称をつけてるんですよ、うん、
すごい、はい、
あの要はリハビリをしに来て体を動かしてって言ったら、みんな来るじゃないですか、はい、リハビリの部屋、
そうそう、
はい、そこで集まって終わった人同士がお茶飲みながら話をするっていうようなことをすると、そこで集えますよね。
そうですね、いやおなくね、
集うだけが目的じゃなくて、リハビリでって言って集まった方が終わった後に話して、そこでひとしきりお茶飲みながら楽しんで話して帰っていくみたいな、こういうのがね自然とできると、あの体を動かすっていうこともできるし、あと誰かと一緒に話して集う、あの施設にね入られたからってお部屋の中でずっと一人だとやっぱし寂しいじゃないですか。そういう場をこう作っていくっていうことができたらなっていうコンセプトで、こういったリハビリ喫茶なので、家の中、あ、施設の中にデイサービスがあるみたいな感じになればいいなと思って、まあ、こういったことをしてるんです。そうするとフロアがね違ってもまた交流が生まれたりとかもあるし、
そうですね、
なのでこう施設に入ったらすることが狭まるんじゃなく、できることやったり交流もできるし、そこで楽しいことがあるんだよと、そんな施設になればいいなと、
ね、自由がすごく
そうですね、
ありますね。
結構リハビリ室とかはね、はい、午後とか入っていくと、コーヒーの匂いが結構する。
おー、いいですね。香りも幸せになりますからね。そうですね。そうですか。特に今年なんてとっても暑かったから、うん、ご自宅に行って、ね、例えばリハビリに行く日だったりとか、まあ、趣味でどっかで集まるって言ったりすると、外に出るあの酷暑が待ってましたけど、同じ建物の中でできるとなったら、
そうですね、
随分体が楽で動けますね、
うん、気軽に参加できる環境ではありますし、はい、結構皆さんねそれを楽しみにされている方も、多くおられますね。
皆さんきっとね気になさってると思いますけども、
はい、
待ちのが結構ありますか、入居するためには。
そうですね、待ち本当にねタイミングっていうところもね、
結局そうなんですね、
どうしてもあるんですけども、
はいはい、でも思っていらっしゃるよりは割にスッと入れるっていうのが、こういったあの介護付き有料老人ホームのご入居を希望される方って、はい、もう困ったからできたらすぐ入りたいっていうような方が多いので、はい、うん、はい、申し込みされててもそれがすごく長くなると、うちのサンヒルズ八景でずっと長く待つってくださるっていうよりも今入れるところにまず入ってっていう方が多いんですね。なのでそういう意味では、はい、あのそれこそ特別養護老人ホームみたいに数十人とか数百人とかっていう話ではなく、はい、もうすぐ入りたいという方だともう10人もいないぐらい今。
そうですね、10人ちょっとぐらいですし、はい、
うん、
まあその10人ちょっと待たれてる中でも、
うん、
あの例えばこの今12月回ってからとか、
はい、
そういうような希望をされている方とかもおられるので、
はい、
逆に言うならそれまでに空いて
ない
と、
はい、
あの後から申し込んだ方でも先に行ける可能性もありますし、
はい、
うん、本当、まあ、ケースバイケースではあるんですけども、
うんうんうん、
しっかりと、ね、こう面談等もさせていただきながら、
あ、
ね、本当にうちの施設で、
うん、
その方にとって、問題がないのかっていうところもしっかり、面接で、お話とか聞かせていただいて、本当に前ね、一度早い方で2週間ぐらいで
あの本当にタイミングなんですよ、
ね、
お部屋がね、はい、開くのが、トントントンと立て続けに開く時とかもあるし、逆に開かない時は、もう数ヶ月、2ヶ月間開きなしとかも実はあるんですけれど、まあ、そこはもうタイミングなので、まずはもうご遠慮なく相談かけていただくのが、
ま、そうですね、
それがもう一番かなと思います、
ね、見学もさせていただけるんですね。
もう見学等もあの随時させてい
ただきますので、はい、あ、もう随時ですか、なんか決まってるとかではなくて、
はい、お電話いただければね、はい、お時間の方も
突然寄せてもらうのはちょっと難しいけど、
あ、いいえ、それも大丈夫なんですけども、
大丈夫なタイミングだった
ら時折ね、その案内できる職員が、
ね、そうです
ね、お休みしてたりとか、
する時もあるので、
はい、やっぱり一番は入所さんなんですよね、は
い、
ね、
できたら連絡いただけたらありがたいかなぐらいな、
そうですね、で寄せてもらう時もじっくりお話伺いたいので、うん、はい、やっぱり予約をして寄せてもらう方が確実ですね、はい、ありがとうございます。じゃあ最後にリスナーさんにメッセージをお願いしたいんですが、
そうですね、まあ、うちのサンヒルズ八景地盤館では、まあ、養子縁1から、まあ、5まで、はい、要介護5までの方、はい、誰でも気軽にご相談いただければ、はい、しっかりとね、まあ、タイミングで、先ほどのタイミングもあるんですけども、はい、ご入居に向けてのお話っていうのも、うん、させていただきますし、例えばその際にですね、はい、うちの施設の対象はすごく難しいのかなっていう方っていうのがたまにおられるんです、
うん、そうなんですか、
病気の兼ね合いであるとか、
わからないでしょう、対象がどうかっていうのが具体的にわからない場合があるので、
病気がね、普段からあってっていうような方であったりとか、うんうんうん、例えばうちの施設の設備で対応が難しいような方っていうのが時折おられるんですね、そういう場合もありますので、うん、本当にね、困ったことがあれば、うん、こういう うちの両親とかはこういう状態なんだけどっていうのも、はい、全然ご相談いただければお答え等もさせていただきますし、
例えば透析していらっしゃるとか、
そうですね、
条件的になかなか難しい方もおありかもしれないけど、はい、まずはご相談くださいと、はい、
まあ、法人自体ね、いろいろな事業所ありますの で、
そ う、 です、ね、
うちの法人内でね、その対応できるようなところであれば、はい、こういう施設がありますよっていうのもご紹介もできますし、
それは心強いですね。
また外部でもね、本当に困っておられるっていう、と思うんです、どうしても介護ってなるとね、慣れないこと、お家ではね、なかなか難しく、
初めての経験ですから、ご本人もそうだけどご家族にとっても初めてのことですからね、
戸惑いやね、いろいろ、はい、あるとは思いますので、本当にね、そういう外部とかでも、うちの法人以外でもね、こういうところがありますよっていうのも、ご紹介とかもね、させていただけたらとは思うので、
横のつながりもたくさんお話していらっしゃるので、はい、
もう遠慮なく不安なことがあればご相談いただければと、
はい、お気軽にということですね、はい、ありがとうございました。前川さんからもぜひ、
そうですね、はい、まあ、サンヒルズ発見ね、途中でも言いましたように、はい、まあ、お値段的にはちょっと高いのは
高い
ですね、15万円から20万円の間ぐらい
なん、月にですか、
月になんです、はい、なんですけれども、はい、一方で元気な方が多いっていうのを言いましたけれど、はい、やっぱり食べる楽しみ、それから元気で過ごすリハビリ、はい、そしてみんなで集まって楽しく時間を過ごす、こういった、時間を過ごすにはすごくいい施設かなというふうに思ってますので、もしお考えられたらぜひ相談に来ていただけたらと思うのと、はい、あとさっき堀さんの方からもありましたけれども、はい、入居される時だけじゃなくって、やっぱりご心配なのがだんだんと体が弱ってきたりね、認知症がだんだん進まれてみたいな心配だと思うんですよね、でもそんな時もうちの法人のいろんな種類の施設があるので、もっと介護が必要になったら特別養護老人ホームの方にとか、そういったこともできるので、そういう意味では先も安心していただけるかなっていうふうに思いますので、
ある意味ちょっと優先的に入れることができるんですか。
そうですね、まあ、特別養護老人ホーム自体はちゃんと入所の基準を判定会議で決めないとということではあるんです ですけど、ただやっぱり同じ法人内なので、状況がよくわかるので、なので緊急性がより把握しやすくなると、そういうふうに思っていただけたら、なので、そういう意味ではね、やっぱり連携取りながらやっていけるかなと思いますので、そこは安心していただけたらなと思っています。
ありがとうございました。最後にご連絡先教えていただけますか。
あ、はい、
資産ヒルズ発見一番館さんのお電話番号、
電話番号ですね、はい、079-553-3537 ですね、
はい、もう一度お願いいたします。
079-553-3537、
はい、はい、ありがとうございました、ご連絡先もう一度私からもお伝えしましょう。079-553-3537、553-3537となっています。今日はフリーペーパー秋号に掲載されました介護付き有料老人ホームサンヒルズ八景一番館、このお話を三水会統括施設長の前川義彦さんとサンヒルズ八景一番館課長の堀孝之さんをお迎えしていただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。